スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net は映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りしております。お送りします。私は局長の FA と
アシスタントの8です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、8さん、とりあえず打ち上げの方終わりましてお疲れ様でしたってと思うんですけど、
どうもありがとうございます。まあ、延期してくれたんですけど、まあ、期待を出す前だったので、
なんとか。ああ、そうですね。出してまただと、またしまってだと、随分大変ですよね。まあ、燃料入ってからとか言ったら、またもう大騒ぎって感じですよね。
暁くんの時は。
そうですね、6分前ですもんね。今回ね、延期して、もう、まあ、私は NASA TV のハイビジョン配信のやつをメインで見てたんですけど、ちょっとね、音が聞けない状況だったんで、映像だけだったんですけど、素晴らしい青空に向かって飛んできましたね。
あそこまで晴れたのは本当久しぶりというか、前回8の時が夜間で晴れてて、今回は昼まで晴れてたということで。
ああ、なるほど。
晴天の打ち上げって言ってましたね。
はい。それでは今回のスペースニュースダイジェスト第9回は、まあ、通常のニュースと、今回の HTV の打ち上げについては特集ということで後からまとめてお送りします。それではまず通常のニュースからいきます。始めましょう。ニュースダイジェスト、最初は、ゼニットの打ち上げです。ロシア連邦宇宙局はモスクワ時間1月20日15時29分日本時間21時29分に静止気象衛星エレクトロ L1 を乗せたゼニットロケットゼニット 3F ですね。これをバイコヌール宇宙基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約9時間後にエレクトロ L1 を所定の軌道に投入し、打ち上げは成功しました。ゼニットロケットの打ち上げは2009年12月以来の約1年ぶりになります。エレクトロ L1 はラボーチキン宇宙船設計局が開発した新型の気象衛星で、可視光や赤外線カメラなどを搭載し、30分ごとに気象観測を行うことができるそうです。このエレクトロ1は、国際気象機関の推進する、気象衛星観測網に参加している衛星の一つで、インド洋上空の、東経76度50分に配置することになっていましたが、1号機が、1994年に打ち上げられているんですよね。もともとは1979年に打ち上げられるという予定だったんですが、技術予算の両面で問題があり、当初の予定より15年も遅れて1号機が打ち上がったんです。ただこの1号機もですね、軌道には乗せたものの機材の不備で結局まともに稼働しなかったんじゃないかと言われてますね。長期間にわたって衛星の不在が続いてたんですが、この今回打ち上げられたエレクトロ L1 によって、ロシアもようやくその気象衛星観測網にちゃんと参加できることになるということですね。もともとロシアは緯度が高いんでですね、自国の気象を見るには静止衛星よりも極軌道衛星とかそういうのの方が都合がいいんですよね。それで、積極的じゃなかったのか、まあ、その辺はよくわからないんですけどね。それでは次の打ち上げいきます。デルタ4ヘビーの打ち上げですね。ユナイテッド・ロンチ・アライアンス社 ULA はアメリカ太平洋標準時間1月20日13時10分、日本時間1月21日6時10分、アメリカ国家偵察局 NRO の偵察衛星 NROL49 を乗せたデルタ4ヘビーロケットをカリフォルニア州のバンデンバーグ空軍基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約35分後 NROL49 が所定の軌道に投入され、打ち上げは成功しました。NRO の衛星のためのデルタ4ヘビーロケットの打ち上げは昨年11月に引き続き、今年、2機目、今年1機目ですね。また、このバンデンバーグ空軍基地からデルタ4ヘビーが打ち上げたのは今回が初めてですね。極軌道に打ち上げたのは初めてってことですね。この打ち上げのサイトなんですが、これは、もともとはスペースシャトルを極軌道に打ち上げるために作られた発射台なんですよね。結局そちらは 使われずにそのままこのデルタロケットの打ち上げ設備に改造されたんですけどね、そこで初めての打ち上げってことでしたけど、まあこの打ち上げ映像なんですが、ライブっていうか私録画で見たんですけど、ものすごい炎が出るんですよね、このデルタ4ヘビーって。エツさんもそこは見てましたか？
はい、一応ライブの方で見てましたけど、まあやっぱりでかいですね、デルタ4は。
でかいですね。
H2B と比べてもやっぱりデルタ4の方が大きいんで。
そうですね、高さもデルタ4の方がちょっと高いですね。しかもあっちは同じ K のコア機体が3つですからね。
それで固体ロケットブースターがつかないで液体のエンジンだけで乗っていくんで、
はいはい、
炎が綺麗に見えますね。
そうですね、上がってった後後ろから追っかけた映像を見ると、デルタ4のロケットエンジンは RS68 っていう液体水素と液体酸素のロケットエンジンなんで、煙がほとんど出ないですからね。もうエンジンの炎がキラキラと光ってすごい美しいですよね。
綺麗ですね、やっぱり。
ケロシンのエンジンのやつはやっぱりススが相当出るんで、黒い煙が結構赤い炎ですよね。それに比べると白く光るやつで美しい感じですね。ただこの RS68 はスタートするときにものすごい炎が出ますからね、機体が燃えてましたよね、ちょっと焦げてっていうか。
まあとりあえずデルタ4は見てみたいですね、打ち上げは。スペースシャトル、もうスペースシャトルが終われば多分これが一番大きな打ち上げになるのかな。
そうですね、うん、それこれが最大ですね。しかも固体ロケットブースター使わない打ち上げだから、でしかも液酸液水のやつなんでゆっくりですよね、本当に上がり方が。
もう登っていくか、もっと落ちてくるんじゃないかっていう。
うん。
くりゆっくり。
そうですね。今回の衛星の打ち上げのミッションバッジを、ワッペンですね、これをちょっと見たんですけど、国旗を、アメリカの国旗をバックに赤いワシなんですけど、そのワシの足元がすごい炎が描かれてるんですよね。これは打ち上げのことの炎のことを書いてるのかなとかってちょっと思いましたけどね。
まあ断熱材なんですけど、あそこまで、本当に中の燃料が大丈夫かって思うんですよね。
そうですね、まあでもあとは上がっちゃうから、上がっちまえばもうあとは数分でなくなっちゃうから、断熱材としては効果がそれほど打ち上げ前ほどは気にならないというのかなと思ってですね、まあ、全く気にならないってことはないでしょうけどね。
でもさすがに液水の入ったタンクの周りを火で囲うというか怖い
すごいですよね、
感覚的には。
うん、
一応火気厳禁なんですけど、
火気厳禁なのにあれで炙っていいのかって話ですよね。
アメリカっぽいというか、火かというか
豪快ですよね。今回打ち上げこのペイロードの NRL49 っていうのは、アメリカ国家偵察局の偵察衛星、光学偵察衛星って言われてるんですけどね、巨大なデルタ4ヘビーでないと打ち上げられなきゃできないということで、おそらく、ネット上の推測ではですね、キーホールの11もしくは12って言われてる、いわゆる巨大偵察衛星ですね。とイメージではですね、まあ、ほとんどハッブル宇宙望遠鏡ですね、今、予想図とかああいうの見るとですね、光を集める鏡のサイズとか直径とかそれよりもほとんどハッブルサイズですね、ものすごい解像度があるんじゃないかと言われてますね。空気の乱れがなければ多分こう純粋に光学的には5センチくらいの解像度が出るんじゃないかっていう話ですね、高度を落としたらですね。
それはもう人の顔が全部判別するレベル、
そうですね。ただまあどの高度で撮るかにもよるんで、この場合今言った5センチとか最大の5センチの予想が出ているのは高度150キロに落とした場合ですね。まあ、通常はやっぱり空気抵抗もあってそんなに解像度の高い画像がいつも必要じゃないんで、まあ、高度300キロぐらい飛んでて、いざという時にはもう高度150キロぐらいまで落として、まあ、寿命が落ちるのを短くなるのを 承知で落として撮影してまた上がるというような運用をするようですね。次の打ち上げです。航空宇宙研究開発機構と、三菱重工業株式会社は1月22日14時37分50秒宇宙ステーション補給機 HTV2 号機を乗せた H2B ロケット2号機を種子島宇宙センターから打ち上げました。打ち上げられた H2B ロケット2号機は順調に飛行し、打ち上げから約2分後に固体ロケットブースターを分離、15分後に HTV2 号機を所定の軌道に投入し、打ち上げは成功しました。1月22日午後10時13分打ち上げられた HTV2 号機は初期高度調整マヌーバーを正常に完了し、遠地点320キロ、近地点313キロの軌道で国際宇宙ステーションを追いかける形で正常に飛行しているということですね。最初の時は角度にして約240度後ろを飛行していたんですが、今日の午後の記者会見の時点で80度ぐらいまで接近と、1時間に2度ずつ接近するペースで現在国際宇宙ステーションを追いかけているというところですね。キャプチャー予定が1月27日20時45分ですね。結合は28日午前4時ですね。
完全に深夜作業な。
そうですね。まあ、日本時間ですからね。
ああ、うん。まあ、筑波の多分もう3交代で。
そうですね。筑波はもう3交代ですね。3クルーで交代ですよね。この辺のところはまた、後の特集の方で触れます。
はい。
はい。次のニュースですね。次はナノセール D。アメリカ航空宇宙局は1月21日、ソーラーセール小型実験衛星ナノセール D が防衛星から分離したことを発表しました。ナノセール D はファストサット衛星に搭載され、2010年の11月にミノタウル4ロケットによって打ち上げられたんですが、ファストサットから分離された信号が確認されなかったため、その後音信不通になってしまったんですね。実験は失敗したと思われていました。 NASA によると分離理由は不明ですが、ナノセール D はアメリカ東部標準時間1月20日22時頃、日本時間21日の12時頃に突然ナノサット衛星から分離したそうですね。これももうだいぶだろうなと私も思ったんですけど、
だいぶ前、うん、タロスよりも先でしたもんね。しか打ち上がったのは、
いや、そんなことないですよ、うん、打ち上げたのは11月ですからね。1ヶ月じゃない、2ヶ月ぐらいですね。2ヶ月間立って突然作動した。
いや、そういうこともあるんですね。
そういうこともあるんだよね。だツイッターで見たに突然あのナノセールのツイートが突然出てきたんで、あれってみんな、ツイッターの方もみんなだから突然なんで今頃って感じでしたけどね。
うん、
まあ失敗だと思ったのが、セールの転調ももう成功したみたいですね。今日あたりのナノセールのツイートを見てるとですね、写真撮って送ってみたいなツイートをしてましたから。
お、うん、その分離するまでよく電池が持ったというか、
電池とかどうなったんですかね。分離
ですよね、うん、
ソーラーパネルとかどうなってんのかなと思うんですけど、まあ、ソーラーパネルもともとついてないから、もともとミッション期間の長い期間持つような電池が入ってたのかもしれないですけどね。これは随分小型の実験衛星で、人が、まあ、両手で十分持てるっていうか、重さ4キロですね。重量4キロ。で、帆の大きさが、展開すると、9平方メートルですね。約9平方メートル。3メーターかけ3メーターですね。
8兆間ぐらいな。
そうですね、それぐらい。
ぐらいの。
ええ。で、厚さは3ミクロ。
おぉ。
うん。そこ随分薄いんですよ。
薄いですね。
で、まあ、とりあえず世界で2番目のソーラーセールなんですが、NASA は地球低軌道を飛行したソーラーセールとしては世界初と、いう宣伝をしてます。
NASA は世界初ってつけますからね。
大好きですからね。
です、
はい。で、この帆の薄さなんですけど、イカルスがちなみにですね、7.5 ミクロンなんですよ。 まあ、いくらする場合400平米あるんですけどね、うん、だ炎の大きさと考えると、うん、まあ、でもこんなに薄くできるんだと思いましたね。ちなみに展開方法は、イカルスは、ご存知の方多いと思うんですけど遠心力で広げてるんですけど、これはロッドですね、棒がこう四方に伸びて伸ばすという形ですね。
いわゆるマスト型って言われる。
そうですね、はい、マスト型ですね。まあとりあえず良かったですというね、ミッション失敗かと思ったのに、NASA も胸をなで下ろしてるんじゃないかと思ってますね。はい、じゃあ次いきますかね。次はスペースデブリ関係の話ですね。宇宙ゴミを漁網で一網打尽、広島の老舗と JAXA が開発中。なんのこっちゃいって話ですね。人工衛星の残骸など地球の周りを降り続けているスペースデブリに長さ数キロメートルの網をつけて大気圏に突入させ燃やしてしまおうという試みが広島県の老舗漁網メーカーと JAXA の間で進められています。網って書くとちょっと何の話だねって感じですけどね。実際はまあこれロープですね。去年総合100年を向けた、日東製法なのかな、それと、JAXA の共同開発中の、デブリの除去システム、金属で編んだ長さ数キロメートルの導電性デザート呼ばれる細長い網を捕獲衛星に積みロケットで打ち上げ、軌道に乗った後衛星のロボットアームを使ってスペースデブリに網を取り付け、アームの先端を切り離すと。でこの網、まあ、これは導電テザーですね。これが地球の周りを周回することによってプラズマを収集し電気を帯びて、この電流が地球の磁場と影響して漏電力を発生させてデブリのスピードを落として高度が下がるという仕組みですね。これは前回のスペシャル3で平山先生が教えてくださった通りのことですね。でその時もこの長さ数キロメートルのテザーを作って、でこのテザーが他のデブリと衝突したりとかで切れてしまう可能性が非常に高いという話をしてたんですけども、まあ、非常に高いと切れてしまう心配があるという話をしてたんですけど、今回開発中のテザーは、髪の毛ほどの細さの繊維を寄り合わせて、直径1ミリの紐3本が網状に編まれていると、両手で持つとあやとりの紐のように、柔らかくたわむそうです。でこれが、デブリと衝突して1本が切れても残り2本で十分耐えて、テザーの機能が保持すると、そういう仕組みらしいですね。その部分がミソというところですね。打ち上げの時期は未定なんですが、まあ、一応あと2年後ぐらいにこのテザーそのものは完成を目指しているそうです。
網で捕まえるというよりは、
うん、そうなんですよ、うん、もうこのタイトル見るとどう見てもなんか漁船がこう魚取るみたいに網ですくっちゃうようなイメージなんですけど、実際は違いますね。まあ、網って書くと、まあ、網メーカーだから網って書いてるんでしょうけど、まあ、実際はこの紐をよって綱ですよね。紐を割って綱にしてるわけですからね。ちょっとパッと見目をつく見出しなんですけど、ちょっと勘違いしやすいかなってところですね。シャトルの追加ミッションが決定。今のところ元々の予定は2月24日のディスカバリー、それから4月19日のエンデバー、これで終わりだったはずなんですが、6月28日予定ということでアトランティスが追加になってますね。あとこの3回でシャトルの打ち上げ終わります。まあ、見に行きたいんですけどね、ちょっと厳しいかなってところですね。シャトルはあとやっぱりよく延期しますからね。
特に今ここ最近は延期という、うん、打ち上がるのかどうかすら危うい
状況で、危ういですよね。シャトル見に行くのはよっぽどこう長い期間考えてないとなかなか難しいですよね。ソユーズとかだと必ず上がってくれるんでしょうけどね。
音がないっていうところでやっぱり 一度は見ておきたいっていうのがあります、
はい、そうですよね。はい、そして、1月19日に2月24日打ち上げのディスカバリーに搭乗する予定だった、ティモシー・コプラ宇宙飛行士がですね、自転車事故で怪我をされまして、スティーブ・ボーヘン宇宙飛行士と交代になりましたね。これもバックアップクルーがもうあと3回で終わるんで、バックアップクルーの訓練とかもちゃんと行ってなかったようなんですけど、まあ、このベテランスティーブ・ボーヘンさんはベテランの方で、まあ、あと1ヶ月の訓練でなんとか、バックアップするということで、まあ、交代される方の方も大変だと思いますけどね。
自転車は危ないですからね。
そうですね。
一回転んじゃうと。
はい。
腰の骨が何か。
そうですね。腰の骨折ったっね。
どういうこけ方したのかちょっと気になりましたけど。
かなり派手に回ったんじゃないかなっていう。それじゃあ次のニュースいきます。次ははやぶさの微粒子初期分析開始ということで、JAXA は1月17日はやぶさの機関カプセルに入っていた微粒子を全国の研究機関に提供し、初期分析を開始したことを発表しました。初期分析には東大、京大、岡山大学など13もの研究機関が参加し、 X 線 CT 質量分析、電子顕微鏡などを使って糸川微粒子の元素組成や有機物の有無などを特定するということですね。最初の分析は1月21日からで、兵庫県にある大型放射光施設スプリング8による X 線撮影が行われる予定と。すべての分析に約数ヶ月かかる見込みで、その後は NASA や欧州宇宙機関など海外の研究機関へ資料提供の準備を進めるということですね。これもいよいよ分析にかかれるってことですね。
半年経ってからもやっと微粒子が回収し終わって、
そうですね、特に今回配る分については、例のあの逆さにしてポンポンやって落ちてきたちょっと大きめの粒子の分でしょうね。確か そういうニュースだったと思うんですけど、運んだり取り扱うのが大変みたいですけど、まあ、とりあえず機械にかけてしまいさえすれば、あの大きさでも十分分析できるって話でしたね。今の分析技術だとすごいですよね。
それでその小惑星の成分やら、
はい、
はやぶさの成果というか、
そうですね、
本来だったらこれが本当の目的だったんです。目的というか、
うん、そうですね。だ今まで、まあ、光学系の成果がね、賞賛を浴びてたんですけど、まあ、これでサイエンスのですね、科学方面もきちんとした成果がね、出せるんじゃないかと思ってます。はい、それでは次のニュースですね。次はソユーズ宇宙船による民間宇宙飛行の再開。スペースアドベンチャーズ社は1月21日ソユーズによる民間人の宇宙旅行を2013年に再開することを、ロシア連邦宇宙局とエネルギア社と合意したと発表した。従来の宇宙飛行と同じように、訓練を経てソユーズ宇宙船に搭乗し、国際宇宙ステーションに訪れ約10日間の滞在し地球に帰還すると。代金については、まあ、日本円で約25億円から35億円ぐらいじゃないかという推定ですね。現在ロシアは、宇宙飛行士の往復のために年間4機のソユーズを打ち上げているんですが、2013年から5機に増産し、年間3名の民間人宇宙飛行士が、搭乗できる枠を作るということですね。これもすごい話ですよね。まあでも金払ってもいけないっていうのは、一応払えばいけるという時代になったというだけ、まあ進んだってことでしょうね。まあ、これが億単位が1000万単位になって、次100万単位とかに、100万単位になってくるとだいぶまた違うんでしょうけどね。
確か今度のあのスペースチップ2でしたっけ、あれが、はい、
バージーのですね。
ですね。
はい。
あれが数万単位で。
そうですね。あれ確か1500万とかそれぐらいみたいですね。
なんとか、それが。
ね、もう一桁落ちてくれれば。なんとか考えてもいいかなっていうぐらいですよね。
難 昔のまあ海外旅行の感覚まで落ちてくれると。
そうですね、はい、まあ、これも、うん、10年20年30年、まあ、それぐらいになってくるとそこまで落ちてくれればいいですね。なかなかじわじわとしか落ちてこないでしょうからね。
あのボーイングジャンボジェットのような何かブレイクスルーがあれば、
うん、そうですね。はい、それでは次のニュースいきますかね。次はですね、セファイド変更制に関するニュースですね。アメリカの研究チームの調査により、天体の距離を測る基準となっているセファイド変更制、その代表的なもの、ケフェウス座の、デルタ変更制ですね。これが大量の物質を恒星風として放出しているという直接的な裏付けが初めて得られました。天体の明るさにも影響するという放出メカニズムが明らかにすることで、より正確な距離測定が期待されます。アメリカアイオワ州立大学の研究チームが赤外線宇宙望遠鏡スピッツァーを使ってケフェウス座のデルタ星の観測を行ったところ、太陽風、太陽系の太陽ですね、太陽風の100万倍もの勢いで物質を放出して星が縮んでいることが分かったと。ケフェウス座のデルタ星は、ケファイド、まあ、セファイドとも言うんですけど、この種類の星でその名の由来となった星でもあります。ケフェウス座のデルタ星のほか30個近くのケファイドを追跡調査したところ、最大で4分の1の天体が同じように物質を放出していることが分かったと。自身が放出する物質に覆われて星の明るさが影響してくるという可能性があるというのが、まあ、今回分かったということですね。まあ、それが何で問題になってくるかというとですね、このケファイド型変更性というのはですね、ちょっと特徴があって、光が明るくなったり暗くなったりするんですけど、これがですね、何日周期、まあ、例えば1日だとか10日だとかそういう周期があるんですけど、1日周期だと星の明るさはこれぐらい、2日だとこれぐらいとかですね、その周期とその星自体の実際の明るさ、地球から見た明るさじゃなくて星そのものが本来持っている明るさっていうのが、直線上に並ぶんですよね。で、ある銀河にあるケファイド型変更星を観測して、それが地球から見てこれぐらいの明るさで、だけど変更周期が例えば3日だったら、これぐらいの距離があればその明るさから逆算して、逆算するとこれぐらいの距離になるんじゃないかという、そういう測定に使われる星なんですよね。だからこれで自分が物質を放出してその塵で自分の星を隠してしまうとですね、実際の明るさと見える明るさがやっぱり、同じ関係が取れなくなってしまってですね、即距に誤差が出てしまうというところで、ちょっと天体の距離を測るのにここのメカニズムをしっかり解析しないと、ちょっと誤差が増えてしまうねと、そういうことですね。でちなみにこのケファイド型変更性を使った距離測距については、まあ大体、6000万光年ぐらいまで測れるそうです。とりあえず、この6000万光年っていうのはハッブル宇宙望遠鏡みたいな高性能の望遠鏡で星一個一個を観測できる最大距離がそれぐらいですね。
ケファイド型変更性っていうのは肉眼では見えるんですか？
どうですか、肉眼、この星は肉眼で見えるんじゃないですかね。ちょっと待ってくださいね。セファイド型でまあ有名なのはおそらく北極星ですね。北極星っていうのは、まあ、ポラリスですね。これは、ポラリス A とポラリス B という2つの星からなる、実は、連星なんですけど、このうちの片方の、ポラリス A、大きい方ですね。大きい方っていうか30連星か。3つの星ですね、ポラリスは。この中の一番大きいのが、ポラリス A がセファイド変更星ですね。でもこれが多分、まあ、よく知られている中では、一つじゃないですかね、ケファイド型の。まあ、実際見てね、肉眼で見ても変更してるなんてさっぱり分かりませんけどね。 ちなみに星の明るさで距離を測るのは、あとは、超新星の 1A 型とかですね、これもだいたい最大爆発高度が決まってるんで、距離の算定に使われますね。
もっと距離が遠くなるとあのクエーサーとか、
うん、クエーサーはちょっと元々の明るさがどうなのかわからないんで、
極端に明るい、
うん、うん、そうですね。だから 1A 型の超新星で、測る距離を超えた場合はもうそこから先は赤方変異ですね。
あのフィルター入れて、
うん、そうですね。あの水素原子が、特に水素原子が出す、電波の周波数がどれぐらいずれてるかの交代速度ですね、これで距離を算定するという形ですね。それでは、先に ISS リポートいきますかね。国際宇宙ステーションの状況について短くお伝えします。第26次、長期滞在クルーは、ロシアの船外活動や、プログレス宇宙船の分離を行い、また、宇宙ステーション補給機 HTV2 コウノトリ2号機の到着に向けた作業で忙しい日々を過ごしております。1月21日から22日にかけて、スクリポチカ、コンドラティエフ両宇宙飛行士によるロシアの船外活動が実施され、ズベスタ外部に新しい高速データ転送システムを設置する作業や船外実験装置の改修などが行われました。それから1月24日に、プログレス 40P が、国際宇宙ステーションから離脱し、同じ4時間後に体験突入ですね。次のプログレス補給船については1月28日に打ち上げられて1月30日にドッキングする予定ですね。それから、コールマン宇宙飛行士とネスポリ宇宙飛行士は HTV2 号機を ISS のロボットアームでキャプチャー、保持する操作の訓練を行っております。それから日本の実験と希望なんですけれども、船内実験は順調に進んでいるんですが、船外実験プラットフォームについている超電導サブミリ波リム放射サウンダーですね、これが、6月から、うんうん、止まってたんですが、機器の異常により運用を中断してたんですが、結局、運用終了ですね。残念なんですが、まあ、実際前回の HTV-1 で ISS に持ってった観測機器なんですけれども、まあ、6月までということで約半年間の観測ですね。まあ、今後については、観測データの詳細な解析や、それから、この機器についている、極低温冷凍機、観測センサーを冷やすための冷凍機がついているんですけれども、これの、軌道上技術実証を引き続き行うということですね。というところで通常のニュースについては終了ですね。
サブミリ波によってスマイルズでしたっけ、相性が。
そうですね、スマイルズですね。
もうちょっと活躍してもらえれば、もう片方の、もう一個 HTV と一緒に持っていったやつはガンガン、活躍してて。
あ、マキシーですか？
マキシーでした
ね。うん。X 線管理装置はすごい活躍ですよね。大活躍ですよね、ほんと。次々新しい発見をしてます
ね。してくれて
る。このスマイルズのデータも半年間しか取ってないとはいえ、結構たくさん取れてるようでですね、分析次第では結構なサイエンスの成果が出られるんじゃないかという予測には出てますね。これは、スマイルズの周観測対象については、オゾン層ですよね。大気上層部の、オゾンホールとかがどうなってるかというところが主観測目標ですよね。それでは前半のトークについてはここまでにします。続きは後半でお楽しみください。なお今回収録中にスカイプの通信状況が時々悪くなってお聞き苦しい点があったところをお詫びいたします。